夜道ラジオ、セブからお届けしますパート2、アスカさんよろしくお願いします。
休憩なくそのまま続くんですか？
ただ切っただけですから
今。トイレ休憩とか入れてくださいよ。
じゃあトイレ休憩やります。
いいですいいです。
本当に
続けましょう。
え、大丈夫ですか？
冗談です。
あ、冗談ですか。僕ね、
はい、
さっきの話すごい面白いなと思ったんですけど、はい、電波ラジオとネットラジオがいい形で共存できるんだとさ、お互いのいい部分がね、共存できるんだったらすごいことだと思うんですよね。やってることを基本的に音声で伝えるっていうことは同じだと思うんですけど、電波ラジオは特定のエリアしか届けれないけど、リアルタイムにコミュニティがつながるっていうのはすごい価値だし、ネットラジオはどこ、まあ、世界中、
ね、届けること
ができる。
コミュニケーションも双方向できるし、
できる。ただ停電になったりネットがなかったら聞けない。さらに、まあ、アーカイブも聞けるっていうメリットはあるんですけど、
それはありますね。
ね、電波ラジオはその瞬間でしか聞けないんで、
流れちゃいますよね。
そうね、残んないじゃないですか。
もう 目で見えるものもないし、
はい。だって電波ラジオって全部あのリアルタイムやから編集できないでしょ。
うん、できないです。
そうね、うん、そう、笑い声でかいやつとかどうするんですか。
後から修正できないですもんね。うん、まあ、
うるさってなるじゃないですか。
うるさってなって
機材があるから大丈夫かな。
あ、まあ、多少はそのミキサーで調整しながらやってますけど、はい、まあ、突然の出来事とかあるじゃないですか。
ね、
うん、みたいな。
フィリピンとかでやったらね、絶対ありますよね。
で、多分その聞いてくれてる人は、うん、そういう突然のっていうのが面白くて聞いてくれてる。
なるほどなるほど。
それはたまに耳障りだったりするかもしれないですけど、まあ、あんまり整ったものよりもちょっと気になるもの、
はいはい、アクシデントがね、
なんか一言言いたくなっちゃうようなものとかの、
はいはいはい、突っ込めたくなるようなところが逆に面白い。それはそうだと思う。ポッドキャストでも絶対同じだと思います、ね、僕だって海外でこうやってあの生徒とインタビューしてたら、通り姿先生が何してんのって入ってきて、収録してんねやつ言って、でそしたら先生も急にちょっと入ったらあかんとこ入ってもうたみたいな感じになってね、自己紹介してやって言ったら、めっちゃフィリピン人やけどちょっと恥ずかしがってるから、みんなに周りからいじられて一言自己紹介で去っていったとかって、そういうのが僕が楽しいんですよね。偶然じゃないですか。なんかその臨場感が伝わるでしょ。だからなんか本当にシナリオ書いてその通り進むよりは、そのアドリブというか臨場感がなんか僕は好きだなと思う。もしご自身でラジオやるならどんなラジオをやりたいんですか、まず。
今2回 YouTube にアップしたものがあって、
はいはい、内容は
それは、縁側ラジオっていう名前で。
縁側ラジオ、うん、なんかちょっとだけ似てません。
中谷さんの縁側にお心の縁側にお邪魔して、
いやいやいや、寄り道してるだけですけど。縁側ですか。はいはいはい。で内容は何なんですか。
まあ、何やってるのっていう話。
あ、自己紹介。あ、一人でやってるの。
まあ、ワンクエッションかツークエッションぐらい、
はい、
まあ、例えば今セブで中谷さんと会ったんだけども、
はいはい、
中谷さんどんなことやってる人なんですかっていうのを聞いて、まあ、終わり。
なるほど。あ、じゃあそんな感じでいろんな人に会って、いろんな人紹介するみたいなことをちょっとやって。
いや、2回しかやってないんで。しかもそれも1年に1回のペース
だいぶゆっくりなペースで、もうあの5年で5回っていう。やってるの忘れてしまう。
そんなにコンセプトとかもない。
あ、とりあえずやってみた。
とにかく、うん、アップしてみ
る。はいはいはい。じゃあ今回その、まあ、ラジオを収録するのが結構ハードルが低いっていうのはもう分かっていただいたと思うんですけど、
いや、なんかスタジオじゃなくて全然いいじゃんっていう。
あ、ノイズ入りますけどね、
うんうん、
でもまあそれがさっき言った僕は臨場感的にいいかなと、
うんうん、
でもできるだけ静かなところの方がそれは聞きやすいですけどね。
あ、
でもちょっとぐらい別に環境音があってもいいんじゃないですかね、うん、だってせっかくセブでやってるんやし。
確かに面白いな。
BGM でなんかちょっと英語の話し声が聞こえてるのと、インド人がなんかようわからんこと言ったりするのでなんかちょっとその外国行った感じもするかもしれないです。まあ、ここ普通のカフェですけど。
面白いな。
今ここでプロジェクト立ち上げたいぐらいの気持ちで。
じゃあタイトル決めます。違うか、タイトル決めます。
タイトルって何のタイトルですか。ご自身のラジオ番組だって縁側ラジオで、それはまた別なんですか。
なんかいまいちだから変えます
別に縁側でもいいと思うけどね、
ありがちだから変えます。
僕ありがちと寄り道っていう、超アウトローな、
ありがちラジオ、
はい、僕ありがちポッドキャストの次寄り道ラジオっていうのをやってたんですよ。僕でもそのコミュニティっていうのがすごい興味ありますね。フィリピンのレイテ島にコミュニティラジオ立ち上げたんですよね。
うん、
あ、違いましたね、
立ち上がったレイテ島に立ち上がったコミュニティラジオに義援金を、はい、持って行って、はいはい、まあちょっとそこでいろんな人に会ったりとかしてきたっていう、うん、
電波ラジオって放送するのって許可がいるじゃないですか、
はい、
あれって誰でも取れないでしょ、
はい、フィリピンすごく大変みたい
ですよね。だからそういうのでまず金かかりそうじゃないですか、
うん、すごくかかります。
で言ったらこんな気軽にやらへんから機材とかもいるでしょ、発信する方には、うんうん、コミュニティラジオ その範囲とか知らないですけど結構な金がかかりそうなイメージなんですよ、
うん、
それってやりたいなとできるものじゃないんですよね多分。僕が例えば、地元の、ね、兵庫県西宮に帰って、まあ、多分もうあると思うんですよコミュニティラジオ、
うん、
でも日本でまだコミュニティラジオないエリアもあるでしょ多分。そこに僕が仮に作りたいってなったら作れるんですか。
いや本気でやろうと思って作れる。
お金ですかそれは、
うん、お金だけじゃないと思うんですけど、お金も個人でもできるぐらい。
あ、そうなんですか。
立てられる
1000万あればできるんですか。
できます。
あ、そうなんですか、
はい、
なるほど。コミュニティラジオか、うん、でも多分俺のエリアもあるな。どうせやったら愛着あるエリアじゃないとね。
いや本当に、はい、本当にそのコミュニティの、
僕は実家が兵庫県西宮ってところ で、
うんうん、
で僕はいろんなゲストとラジオやってたんですけど、
はい、
やっぱりゲストってみんな喋るの農産業の人結構多いんで、
あ、はい、
録音せえへんかったらいいけどみたいな感じの人がほとんどなんですよ、
う
ん、
そうですね。
で結局ゲストがいなくなって僕妹とやってるんです、うん、実家帰った時に妹と喋ってて、でも今最近兄弟ラジオって言われてるんですよ。
面白い
でそれが
何喋るんですか。
いやそれ なんてことはないですよ。でも僕兄弟みんな喋りなんで、昔から録音してなくてもずっと喋ってるんですよ。でもね、もうお前喋れやみたいな感じで始めたんですけど、それが兵庫県西宮ってところでやってるから、兵庫県西宮の兄弟ラジオみたいな感じになってるから、もうコミュニティラジオにしたらいいんちゃうかって今、そのもう西宮のね、わかんないけどそんなできるのか、
あるかどうかをちょっと調べて、そうそうで電波が取れるかどうかを調べて、
はいはい、
開局するために何が必要なのかと、お金の
やつ、いやあれ何無線、アマチュア無線のええやつがいるでしょ。
ああ無線従事者の資格ですか、はい、はい、
僕一番低いやつ持ってるんですけど、
すごい、
いやあれ簡単でしょ。
ち
っちゃい時撮ったんですよ。でそれのええやつを撮ったら、ラジオ局できるよって当時僕が学生の時におっちゃんに言われたんですけど、そんな予定なかったから撮ってないんですけど、モールス信号とかなんかあれ覚えなかったですね確か。確か
そうなんです、
まあ、そんなんどうでもいいんですけど、コミュニティラジオに僕ちょっと関わりたくなったんですよ今日の話を聞いて。
そしたら
そうどうやったらできますか。
兵庫県だから、FM ワイワイっていうところをおすすめ。
FM ワイワイ、
FM ワイワイという長田にあるラジオ局訪ねたら面白いと思います。
あ、そうなんですか、
うん、とってもコミュニティラジオの中では有名な。
そうなんですか。どう有名なんですか。
阪神淡路大震災の時に海賊放送をして、はい、したのがきっかけだったんです。立ち上がった。
あ、じゃあもう普通に迫られて、
そう災害が起きて、でその長田にいろんな外国人が住んでいて、
はいはいはい、
で日本語の情報じゃない情報が必要だっていうのをラジオで、
なるほど、
だから多言語で放送を始めたのがきっかけで、
あ
で、まあ、海賊放送だったんですけど、後々正式なコミュニティラジオ局になって、
はい、
で、まあ、その阪神淡路大震災以降コミュニティラジオ必要だっていうのが、
はいはいはい、
東北の311の後もすごくコミュニティラジオの必要性っていうのが
災害時にやっぱり強くはね、う
ん、それからだんだん増えていって、で今その FM ワイワイは311の後は東北のラジオ局を立ち上げるためのお手伝いをずっと駆け回ってやるんですが、すごい面白い人たちがいっぱいいるんですが、
みんな職業なんですか。
本当に町づくりコミュニティづくりをしようっていう人たちがやってる。
だからみんな仕事持ってるんですよね。
仕事はそこは、ちょっと面白い仕組みでいろんな、なんだろう、ラジオじゃないこともやってる事業の中の一つが、
なんか僕その今どういうふうに僕がそこで何できるかわからないですけど、やっぱりそのインターネットの部分とうまく融合できたらいいのにな
と。ネットだからできることできないことと、ね、電波だからできること、ね、できないこともすごくあって、それもすごく面白い。
そうですね、僕はあの本当正直電波ラジオってもう価値ないと思ってたんですよ、うんうん、今日話聞くので、うんうん、でも全然違う軸であるんだなと思って。
多分コミュニティラジオってちょっと新しいメディアっていう実感が私はあります。あの元々あるあのラジオはなんか古いメディアだっていうイメージがあって、はいはい、それのミニ版ではない新しいちょっと考え方だなって。
あの話がちょっと飛んじゃうんですけど、例えばフィリピンとかレイテ島とか他の国でねラジオ局立ち上げたとして、みんなその受信することできるんですか？
なんか災害の時とか受信機を配るっていうことってします。
まあ、ラジオの受信機安いですからね、うん、でも日常持ってないじゃないですか。
日常
って普通持ってないですよね。今の若い人ってラジオの聞き方知らない人もいるわけじゃないですか。だからどうやったら広まるのかな。
そのなんか地域の特性によりますよね、うん。まあ、車社会とかお年寄りとかもたくさんいたらラジオは普通にある。
車社会は大きいかもしれないですね。大きい。車乗ってる人は聞きますもんね。
なんか韓国で訪ねたラジオ局はラジオの電波よりもネットの方がみんな聞くって言ってたんですよ。韓国の方がすごくネット社会じゃないですか、
はいはいはい、
で若者だけじゃなくてお年寄りとかもネットでいろいろ買い物したりとか、はいはい、だからネットの方が聞くよ。
まあ、ネットの方がアーカイブ聞けるんで、うん、明らかにたくさんの人に届けられると思うんですけど、やっぱりそのエンターテインメントとかってそれでいいと思いますけど、災害情報とかその情報の鮮度を求められる交通情報とかってポッドキャストでやっぱり鮮度悪いですから、だからやっぱり電波ラジオであるべきだと思うし、さっき面白いなと思ったのはその情報のリソースが市民が作るっていうのがやっぱすごい特徴的やなと思ったんですよ。それってコミュニティじゃないですか。そんなことがまた例えばあのネットラジオだからアーカイブの編集ができないですけど、たまにそのライブの時があってもいいのかもしれないですね。
なんかラジオってリクエスト曲を送ろうとか、はいはいはいはい、ちょっとなんかこう双方向性が、
はい、
もう一歩気楽というか、うん、送りやすい気がするんですよ、ね、
コミュニティラジオ運営してたらそういうのいっぱい来るんですか？
すごい来ます。
あ、そうなんですか、
はい、何十通とか来ます。でなんか変なこと言うとすぐにリアクションが返ってきたりとか、
リアルタイムで、
はい、あとあの AKB48 のファンの方とかは、あの新曲が出たら必ず曲に寄付してくれるとか、
そういうかけてください、
そういうでリクエストしてくれるとか、
そのコミュニティラジオ運営しててね、
はい、
そのリスナーの人とのつながりってどれぐらいの人数単位でか体感されたんですか？
私がいたところは平均して1日30通から50通ぐらいのメールが来るので、まあ、1時間につき、まあ、3通ぐらいのペースが来ると、まあ、面白いことやってればもっとバンバン来たりとか。
それラジオって24時間やってるんですか？
いえ、朝7時から夜9時までのとこでした。で全部生放送だったんですよ、
うん、
全部ノー編集の全部生放送で、あとその小さい町なんで局に結構遊びに来ます、みんな。
おお遊びに来るってのはギャラリーとして？
ギャラリーとしても
来るし、
喋りたい人も来ます。
それ喋りたい人いったら喋れるんですか？
内容によります。
内容によ
って、あと、はい、なんか面白い人が来たら、うん、もう出てくださいよって言って、うん、もうスタジオに引きずり込むとか。
それってやっぱりそのラジオ局によって違うんですよね。
違います
ね。やってたとこはそういう感じなんですよね、うん、それものすごい楽しそうじゃないですか。
まあ、局によって、まあ、あの株式会社でコミュニティラジオやってるとこもあれば NPO でやってるとこもあるし、 あのまた全然違うタイプ。
NPO でラジオもありえるんですね。
ありえます、あります。
それやりたいな。
あ、京都に京都三条ラジオカフェっていう NPO の、はい、あのラジオ局があるんですけど、そこは一人、あ、もし番組を持ちたかったら、3000円とかかな、まあ、割と気軽な金額で自分の番組を持つことができるんですよ。
へー、じゃあ僕そこに寄り道ラジオを入れるんですか？
入れられます。
あ、そうなんですか。
ポッドキャストでも送れると思います。
へー、なるほど。ちょっとなんかあんまりそのラジオに対してストイックに考えてなかったんですけど、まあ、いろんな可能性があるような気がしてきました。
すごい面白いと思います、ね、コメディラジオの世界すごい面白い
ね。え、はい、かわいい。
あ、なんか本を送ります。
本なんかあるんですか？
本を送ります。
え、はい、何の本ですか？
コミュニティラジオを作る本。
え、そんな本あるんですか？
あります。
それ読みたいです。え、普通に買いますよ。そっか、あの東京にもたまに来られるんですよね。
行きます行きます。
あの、なので、あのこれからもちょっといろいろ教えてください。
ああ、こっちこそお願いします。
は
い、
ポッドキャストのこととかインターネットのことは分かるんで、ただコミュニティラジオのこととか映像の作り方は分からないんで。
じゃあ、はい、中谷さんに今度会うまでにいくつかちょっと私も作ってアップしておくんで。
はい、分かりました。それまでにこれは編集して公開しますんで。
なんだこの番組。
そうなんですよ、ただの日常会話。
今日私あのセブから日本に帰国するので。
そうなんですね。本当にもう今日の夜の飛行機で帰るから、帰るまでにちょっと話しましょうかっていうので、ほぼ初対面での放送だったんですけど、聞きたいこと聞けました？
うん、なんかすごいちょっと刺激的でした。
いや、まあ、僕もちょっと刺激的
で面白かったです。
あ、それは良かったです。
やりたい、うん、
多分やるでしょ。僕も勉強になった。
私も勉強になりました。すごく刺激をもらいました。
ちょっとお互い褒め合ってて気持ち悪いです。この辺で終わります。
そうですね、やめましょう。やめよう。
じゃあ、 こんな感じで終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。